こんにちは。今日の探究の時間です。今回はですね、バドミントンのスキルアップ、それからどうすれば練習への熱意を保ち続けられるかと、そういうテーマでフェニックス愛知っていうバドミントン教室のブログ記事をちょっと資料として見ていきたいと思います。練習がなんかこうマンネリ気味だなとか、もっと上手くなる方法ないかなって感じているあなた、何かヒントが見つかるかもしれません。資料が言ってるのは、心、技、体、この3つの要素を組み合わせたアプローチなんですね。これが上達への道をもっとこうワクワクするものに変える鍵だと。さて早速ですが、この心、技、体の枠組み、まずは心の部分からちょっと掘り下げてみましょうか。記事が最初に提案しているのが、価値観の転換というかアップデート、これが非常に興味深いんです。個人プレーからチームで上達するっていう視点への転換を提案してるんですね。
そうですね。フェニックス愛知の理念として、力を合わせて上達しようという言葉が紹介されていますけど、これは単なるスローガンじゃないということなんだと思います。練習相手とか、ライバルもただ競うだけじゃなくて、一緒に学び合ってこう成長していくパートナーなんだと、そういうふうに捉え直す、この意識の変化が結構孤独になりがちな練習をですね、もっとこうお互い刺激し合えるようなポジティブなものに変える力があると。
なるほど。確かに一人で黙々とやるより、仲間と、知識とか経験を共有する方が精神的にも楽そうですし、なんか新しい発見もありそうですよね。
ええ、モチベーションがこう落ち込んだ時とかも、仲間の存在が支えになるっていうのもあるかもしれませんね。
まさにこの記事では、そういう仲間とのこう協力し合う関係性がですね、単に練習を楽しくするだけじゃなくて、バドミントンっていうスポーツ自体への情熱をもう一回燃え上がらせるというか、維持していくための、土台になるんだと。技術を磨く、その前のもっと根本的な部分でのモチベーションの源泉になるんじゃないかということでしょうね。
なるほど。その心の土台ができて、じゃあ次に来るのが技、技術の磨き方ですね。ここがまたこの資料の面白いところで、なんかただ漠然とシャトルを打つんじゃなくて、今の自分に具体的に何が足りないのかとか、何を伸ばしないのかをちゃんとはっきりさせて、でその課題に合った練習メニューをたくさんある中から自分で選ぶっていう、そこの重要性を説いてるんですよね。
ええ、例えばクリアとかスマッシュとか、そういう個別の技術要素なのか、それともとにかくミスを減らしたいとか、ラリーで主導権を握りたいみたいな、もっとこう試合全体を見据えた目的なのか。資料によれば、フェニックス愛知さんではそういういろいろなニーズにお応える多種多様な練習メニューが用意されているということらしいですね。
だからやらせる練習じゃなくて、自分の課題を解決するために自分で主体的にメニューを選ぶ。そうすると練習が自分ごとになると。これは練習の質変わりそうですね。
その通りだと思います。この自分で選ぶっていう行為自体がすごく意味があるんですよね。自分の弱点とか伸ばしたい点を客観的に見て、分析して、今の自分に何が必要かと、でそれに合った練習を自分で能動的に選択する、そのプロセス自体がすごく学習効果を高めるということなんだと思います。受け身じゃなくて自律的にこう練習をデザインしていく力、これが効率的な技術習得の鍵だと、そういう示唆ですよね。
心の持ち方を変えて、技の磨き方も自分でデザインする、そして最後にそれらをしっかり体にこう定着させるための体、これは練習環境のことですね。燃える心と選び抜いた練習メニューを存分に実践できる場所の重要性。
はい。ここで具体例として挙げられているのが、そのフェニックス愛知さんの24時間利用可能な専用体育館。今打ちたいって思ったその瞬間に、時間を気にしないで、しかも質の高い環境で練習に没頭できる、納得いくまで反復練習できるっていうのは、やっぱり技術を体に染み込ませる上ではものすごく大きなアドバンテージに、なりえますよね。
発スピードに直結しそうです。最高の環境が技術の定着を助けて、いわば体を上達モードに最適化するみたいな、そういう役割を果たすと。
いえ、そう考えることができますね。この物理的な環境、つまり場所がですね、心で育てたモチベーションと技としてデザインした練習の効果を最大限引き出すための、受け皿になるわけです。心、技、体、それぞれの要素が こう互いに影響し合って良い循環を生み出すための基盤がこの体、つまり練習環境なんだということですね。
ということはこれまとめると、この資料が言いたいのは、心、つまりチームで高め合う意識、それから技、課題に基づいて主体的に練習を選ぶこと、そして体、最高の練習環境、この3つはそれぞれ別々じゃなくてすごく密接に関係し合ってると。で、これらをバランスよく、しかも自分で主体的に育てていくことで、バドミントンの上達っていう道のりがもっと楽しく、なんかワクワクするものになるよっていうことですね。
ええ、まさにおっしゃる通りです。価値観を見つめ直して、目的意識を持って練習を選んで、それを存分にやれる環境に身を置く、上達のプロセスそのものを自分でこう能動的にデザインしていく感覚とでも言いますかね。
はい、ありがとうございます。いや、非常に示唆に富む内容でした。
でですね、この探究を踏まえて最後に一つ、ちょっと皆さんに考えてみていただきたい問いがあるんです。それは、上達のために本当に大事なのは何をどう練習するか、それだけなんでしょうか。それとも、この資料が心の部分で強調してたみたいに、誰と一緒に練習して刺激し合って成長していくか、こっちの方が実はもっと大きな意味を持つのかもしれないと。意識的に自分のチームを作る、練習仲間だけじゃなくてアドバイスくれる人とか目標にしている人とかも含めてですね、コートの内側でそういうチームを作っていくことが、もしかしたらあなたのバドミントン、あるいは他の分野での進歩、なんか予想もしなかった形で加速させる可能性があるんじゃないかと。この点について少しだけ思いを巡らせてみてはいかがでしょうか。
今回の探究はここまでです。ありがとうございました。